今日はソングリードをやって司会をやって説教をやって全部やらなきゃいけない、ごたごたしておりますけども、ですね、ちょっと音大きいかな、はい、今日も、さよならキリスト教というねテーマで、今年お話しておりますけれども、今日は罪人とも罪人と言われても点々点っていうですね、言われても点々点っていう、まあこれがまああの、この点々点が重要なんですけども、教会に行きたくない理由、どんな理由があるのかなと、これは完全に私調べで、私が勝手にそう思ってることですけども、まあいろいろあるとは思うんですけどね、なぜ教会に行きたくないかというね、一度入ったらやめられなくなるんじゃないかっていうね、なんか、特にあの、新興宗教というかね、いろいろあの、統一教会とかね、前はオウム真理教とかありましたから、なんか宗教というと入るとやめられなくなるんじゃないかと、ね、そう思ってる人もいる、あるいはなんか怖いってね、やっぱそれはあのオウム真理教が大きいと思いますけども、だいぶ前ですけどね、それでもなんとなくこう宗教に対する怖いイメージがあると。やっぱ特別な人が行くところだって、教会って言うとね、誰でも行くところじゃない、よくあの教会にあの行ってもいいですかとかってこう電話がかかってくることあるんですけど、あの誰でも行ってもいいんですかって言われるんですよ、別に誰でも行って来てもいいですよって言ってるんですけど、なんかその誰でも行ってもいいですかって聞いてる人はやっぱ特別な人しかね、なんかこう資格がなんか免許みたいなのあって、それがないといけないんじゃないかっていうふうに、思われてる節があると思うんですね。あと自分には関係ないところだと、それ一番多いかもしれませんね、自分には教会関係ないところだと。でこれは先々週もちょっとお話ししました、清く正しい人が行くところだと、ね、あの不真面目なやつは行っちゃいけないんだと、そう言われるとちょっと来てる人がえっと感じですけど、でもそう思われてる節があると。で罪人呼ばわりされるのが嫌だと、教会行くと罪人って言われるってですね、これね結構以前あったでしょ、最近それほどもないかもしれないんですけど、罪人と言われるというかね、教会行くと罪の話を聞かされると、なんかその教会イコール罪みたいな、そういうイメージが、結構根強いんじゃないかなという、今日の話はこれに関係してるわけですけど、あと日曜日の朝はね勘弁してほしいと、疲れてるから寝てたいという意見もあるでしょう。あとお金を取られそうだと、ね、宗教イコールお金っていうイメージがありますから、お金いっぱい踏んだくられるんじゃないかと、とはいえなんか困ったらいっぱいお金を積んで おまじないしてもらうんですけど皆さん、あと行く理由がないと教会行く理由がありませんということですね。いろいろそういうのがあるとは思いますけど、特に今日はですね、この罪とか罪人とかね、そういうことの、に関係して、どなたかちょっと補聴器がなんか鳴ってますが大丈夫ですかね、補聴器がピーピー言ってるけど大丈夫ですかね、はい、で日本の教会が犯してきた、罪ということについての失敗なんですけど、やっぱり何といってもね、罪とか罪人をね強調しすぎたというところがあるんですね。誰か言ってるまだね、大丈夫かな、でキリスト教イコール罪っていう、こうイメージがどうも日本の人たちに強く印象づけられてしまったんですね、はい、でそのこれはどれほど重要かどうか分かりませんが、映画に懺悔のこういうシーンがよく出てくるんですよね。これカトリック教会にある国会室というもので、で教会行ったら懺悔しなきゃいけないんだろうっていう、言われるんですけど、これは私も言われたことあるでしょ、はい、教会行ったら懺悔せなきゃいけんのんじゃろうって言われて、こういうなんか変な箱みたいなの入って懺悔せなきゃいけんのんじゃろうって、でなんかこう日本の古来の宗教にはこういう罪を悔い改めるとか懺悔するとかっていう習慣がないんですね。仏教においても神道においても全くないんです。 なのでなんかキリスト教はそういうことをするとこだと、すごくまあそれまでの日本の宗教とは違う側面として強く印象づいたんだろうと思いますね。で、まあでも一方でその罪の許しを、まあ、教えるわけですね。キリストの十字架は罪の許しですから。罪は許されるんだということを説明するためには、罪がどういうことかということを説明しなきゃいけないし、あなたは罪人なんですよと、だからイエス様が必要なんですよって話になるので、どうしてもここを避けて通れなかったというかね、強調せざるを得なかったということであるんですけど、まあ、一方でやっぱり罪についてね、間違って伝えてきてしまったところがあると思うんですよ。まあ、聖書が言っている罪ということとも随分かけ離れた感じでこの罪を伝えてきてしまったところがあると思うんですね。で、まあ、皆さんに、まあ、じゃあちょっとお伺いしますけども、誰かにね、その罪って何ですかって聞かれて、どう説明されますか。罪とは何ですかと、ね、罪って どういうことって聞かれてですね、どういうふうに説明しますか、ね。まあ、一番分かりやすいのは法律に違反することだと、ね、それが罪ですよと、殺人とか窃盗とか覚醒剤とか詐欺とかね、そういうの、それが罪だと言われて、いやいや私そんなことやってませんと、そんなのに私は関係ないと、人でしょ、ほとんどね、ほとんど、まあ、稀にいますけど、稀にいますが、でもあんまり、まあ、私たちが法律に反するっていうとせめて道交法違反ぐらいですから、ね、シートベルトしてないとかっていう、ね、あれ罪かなと思うんですけどね、ただ違反金取られちゃうんですけど、で一方でね、悪いことだ、嘘をつくとか、これ教会学校なんかでよく先生が言うんですよ、ね、罪ってね、嘘をついてたでしょとか、妹いじめたでしょとか、ね、誰かの陰口言ったでしょとか、それが罪ですとかって言われるんですけど、まあそれ誰でもやってることだしね、それが罪かって言われると、まあそうかもしれないけど、まあでもなんかそれほどなんか重いというかな、重要なことという感じはまあしないですよね。で一方で、まあ、宗教的なことね、その主なる神を信じていないこととか、あるいはまあ日本人の場合偶像礼拝が罪だと、まあ、特に後でも話しますけど、日本の宣教師たちはそれを強調してきたんですけどね、偶像を拝んでるのは罪だって言われてますけど、ただ日本の人たちは知らずにやってるわけです。それがね、それは本当の神様を知らないから、何でもかんでも神様にしてるわけです。だからその罪を説明するっていうのは結構難しいことなんですよ。聖書が言ってる罪ってのはこうだっていうふうにズバリ説明するのはね、非常に難しいことだと言えると思いますね。で実は明治になって特にプロテスタントの宣教師がやってきてからはすごく罪を強調したんです。その理由の一番はですね、キリスト教を禁じてきた、その江戸の初めからね、明治の初めに至るまで200数十年間キリスト教を禁止してきて、キリシタンを迫害し殺してきた国だっていうイメージで宣教師が来てるんです、だからこの国はとんでもない国だと、ね、キリスト教を迫害し、クリスチャンたちを殺してきた国だというふうに思ってきてますから、ものすごい罪深い人たちなんですよ、花から。我々ね、中にいる人間からするとそんなことは思わないかもしれないけど、外から来た人間はそういう情報をずっと伝えられてきてるわけです。アメリカにしてもヨーロッパにしても、日本はキリスト教を禁じていると。で彼らはですね、どうやったら日本がキリスト教を解禁するかということをずっと祈って検討してきたんです。実はどうやったら日本人が開国し、日本人がキリスト教を宣教を許すようになるかということをずっと祈ってたんです。で、キリスト教宣教いいですよって言われて、宣教師がバーッといっぺんに来て、お前たちキリスト教を迫害してきた罪人よという感じでやったんですね。だからまあ彼らの気持ちもわからんでもないです。それから日本人の道徳がとても低く見えたんです。そのいわゆる西洋の、キリスト教の国からしてみると、ものすごい男尊女卑で、まあ今でもそうですけど、 で行き過ぎた家父長制度ですね。もう父親の権威が絶対で何でもやりたい放題だし、飲酒による家庭崩壊があるし、性風俗は乱れてるし、とにかくその特にアメリカヨーロッパから来た宣教師たちからしてみると、日本人は勤勉で真面目だけど非常にこう道徳的に腐敗しているというふうに見えたんですね。なので罪っていうことを強調して、悔い改めると、そんなことやっちゃダメだというふうに、まあ、そこにこう焦点が当たってしまったわけなんです。まあ、だからちょっとそういう意味でね、残念な感じがするんですけど、そしてまあさっきも言いましたけども、やっぱり救いを伝えたいわけですね。キリストによる救いを伝えたいためにはやっぱり罪を強調すると。だからもともとキリシタン迫害していた国だし、道徳的に非常に低い国だから、そこにこう強調して、そこを強調して、お前たちは罪人なんだ、だから救い主が必要なんだっていう、そういうメッセージを伝えたんです。キリストの十字架が必要なんだと、お前たちは罪深いんだよと、だからキリストが必要なんだよということを伝えたので、ある意味うまくいったんです。ある意味うまくいったんです。それこそ初期のクリスチャンになった人たちは、明治維新に乗り遅れた下級武士たちですけれども、彼らはその、まあ、明治政府に対する反抗心なんかもあったわけですけれども、まあ、一方でやっぱり自分たちのやってきたことをすごく責められて、でそれに対してキリストの許しというものを告げられた時に、もともと武士だから、その悪うございましたっていう気持ちは強いんですよ。で腹かっさばいてっていうところをキリストが許してくださったよというと、分かりましたってこう信じちゃった。すごいシンプルにね、信じたんですね。で結構それが長く続いて、で第二次世界大戦後も実は同じようなことだったんです。第二次世界大戦の時には、今度は日本人は神風特攻隊です、ね、で天皇制で、西欧列強に、刃を向けた悪い国だということで、やっぱり日本人は罪深いというふうにやったんですね。だからね、ちょっとこう歴史の、なんていうかね、いたずらというか、そういうところもあるかなと思うんですけども、もう戦後間もなく、まあ、うちもそうですけども、まあ、宣教師がやってきて、いろんなところにテントを立てて伝道集会をやったんですね。入ってくると最初に、お前は罪人だって言われたそうです、はい、お前は罪人だって言われたですね。でもそう言われて、こんなでかい白人の宣教師、お前罪人だって言われて、はい分かりましたって、みんなあごめんなさいって言ったんです、ね、それがうまくいったんですけど、ただね、それがどうもこの、日本人に対してキリスト教イコール罪っていうね、そういうイメージを、まあ、与えてしまった原因じゃないかなと私は思ってるんですね。でまあ、ちょっと話は変わりますけども、かつてパウロがね、その一教全くキリスト教に関係ないところに行った時に福音を伝えてるんですけども、じゃあ彼はどういうメッセージを伝えたかということを見てみたいと思うんですね。参考にしたいと思うんですけども、これは使徒言行録の17章に出てくるんですけど、アテネに行った時です。アテネというと皆さんもよくご存知だと思いますけど、ギリシャ文化の中心地で、とにかくギリシャ神話ね、いろんな神様出てきますね。でアテネというともう神々の町だったんですけども、そこにパウロはやってきて、た時の話です。でちょっと読みますと、ま、一部抜粋してますけども、パウロはアテネで2人を待っている間に、この町の至る所に偶像があるのを見て憤慨したと。まあ、アテネも偶像だらけ、いろんな、ギリシャ神話のあれ、ね、いろんな神々が祀られていて、で憤慨したんです。でこの辺言ってみれば、その明治にしても戦後にしてもやってきた、特に明治期の宣教師たち、日本中にこの神社仏閣があふれて偶像が山ほどあるのを見て、この国は異教の国だと言って憤慨したのと似てると思うんですよ。だからお前たち偶像礼拝をやめなさいと言ったわけですけど、パウロはじゃあどうしたかですね。興味深いですよ、とても。ちょっと飛ばして22節からですけども、パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アレオパゴスというのはギリシャの国会ですね。その真ん中で でもすごいですね、国会で演説できたんですね。私がいくら頼んでも国会で演説させてもらえないですからね。ですよね。どなたかつてがありますからね。ないでしょう。でパウロはね、アレオパウスの真ん中に立って言ったんですね。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。偶像があるのを見て憤慨したんですよ。でもね、それを指摘してないんです彼は。むしろ信仰の厚い方だと言ったんです。皆さんとても信仰の厚い方ですね、いろんな神様がいて、ね、信仰厚いですね。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、ね、いろんなものを見ていてすごい憤慨したのに、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。いろんな神様があって、ついには知られざる神、もう神様作りすぎちゃったから、でも誰にも知られてない神様もいるかもしれないというので、そういう像まであったと。それをパウロは逆手にとってですね、それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物を作られた神がその方です、ね、その知られざる神にという祭壇を、まあ、上手に利用して、その知られざる神っていうのは実はこの世界とその中の万物を作られた神ですよ。実にうまいですね、アテの人たちを批判してないんです。でも彼らがやっていることを上手に利用して、でパウロは創造主を伝えたんですね。あなたたちいろんな神様を拝んでるけども、実は知らずに拝んでる神がいるんだよと、その方は実はこの世界をお作りになった方ですと、この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。この天地をお作りになった方なんだから、人間が作ったものの中に住めるわけないでしょうって言ってですね、見事にこの、天地創造の神を語ってるんですね。素晴らしいです。まあ、今の復習になりますけども、彼は多神教とか偶像礼拝を責めてないんです。責めないんです。それは知らずにやってることだから、責めてもしょうがないと思ってるんです。憤慨してたけどね、まあ、やっぱユダヤ人だから、ユダヤ人はそもそも像を刻んじゃいけないという10回の第2回もありますからね、あるいは神を、主なる神以外を礼拝するなと言われてきてる人たちだから、とどもじゃないか彼を、まあ、生理的に受け付けなかったんだと思います。だけどそれを抑えて、信仰の厚い方ですねって。だからもしね、明治の宣教師が日本人のを見てね、君たちは本当に信仰の厚い人だねって言ってくれれば、もうちょっとね良かったかもしれないですね。花からお前たち罪人だってやってるんだから、どうもその印象が強すぎたんですけど、まあ、パウロこの話の中でも一言も罪について述べてないんです、まあ、あともお話しますけど、アテネの人たちは主なる神を知らないし、それを認めてないので、それは実際罪であるとは言えないんですよ。罪っていうのは約束を破ることが罪ですからね。約束してないんですから、アテネと主なる神の人たちは約束してないので。でもその上でパウロは創造主を伝えてるんですね。知られざる神にという祭壇を利用して、世界とその中の万物を作られた神がおられるんだよと、それをこううまく伝えていると。やっぱり異教の地ではね、罪ではなく創造主なんだと思うんです。異教の地で罪の話をしても多分それはあまり意味がない。だからやっぱり日本に対してこれまで宣教してきた人たちは、どうもその辺の認識が、に問題があったんだと思います。せっかく聖書を読んでね、このアテネのパウロの宣教のところも読んでたはずなんだけど、そこを十分自分たちの宣教に生かさなかったんじゃないかなと思うんですね。で、創造主を信じなかったら罪は分からないんです。で、今も見ましたけど、罪っていうのは創造主との関係の問題なんです。創造主との関係の問題なんです。で、その人が何をやってるかじゃなくて、創造主との関係なんです。約束破りですからね。 あのエデンの園で最初に人類を犯した罪は何かというと、神様が食べてはいけないと言われた木の実を食べたわけでしょう。あれ約束を破ったわけです。でもそれは全ての木は食べていいけどこの木から食べちゃいけないよっていうその約束をしたから破って罪になった。だから主なる神を知らない人たちにしてみたらその約束は何もないんです。でこの罪の基準である十戒ですね、十戒、モーセの十戒、その全文というのがあるんですね、出エジプトの20章ですけれども、その一番最初に出てくる文章全文がとても重要なんです。 そこにこうあるんですね。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。私は主であなたの神だと、私とあなたという関係性のもとにこの十戒というのは与えられているんです。第1回はあなたには私の他に神があっちゃいけないと言ってですね、私とあなたの関係なんです。私と言った人が誰かと、私というのは誰のことなのかということが分かってないとこの10回は意味がないんです。私である主なる神とあなたであるイスラエルの約束ごと、それが10回なんです。まあ、十戒はね、まあ、世界の法律の基本と言われてます、確かにね、うん、だけどもあくまでも主なる神とイスラエルとの約束ごとで、そしてイスラエルはその約束を破ったから、国を追われていくわけですね。でも少なくとも私たちは神様、主なる神様とあなたと私の関係を結んでないんです。知らないんだから、この国の人たちは知らないんです。その一番前提となるところがはっきりしていないのに罪の話を持ち出すからややこしくなるんです。でパウロはね、それ分かってたんです。パウロはそれは分かっていた。だからアテネに行って内心憤慨しながらも責めなかった。アテネの人たちと主なる神とのは私とあなたの関係ではないから、つまりそこに十戒は適用されないわけだから、ね、もしユダヤ人だったらダメですよ。ユダヤ人だったら絶対ダメです、絶対ダメです。だけどもその約束というかその関係性のないアテナの人たちにはその話をしてもしょうがないからというので、彼は罪を責めなかったし罪だと言わなかったし、それよりもまずは主なる神がいることが大切だと、そこから始めたんです。主なる神との関係性をまず作ってからじゃないと罪の話はできませんって言ってね。それがねこの罪の問題の非常に重要なところです。では日本人には罪はないのかと、ね、罪はないのかというと、パウロは別のところでこうも言ってるんですね。ローマ書の1章20節に、世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができますって言ってた。だから創造主を私たちは知らないし分からないと言ってるけれども、神を知ることはできるはずだと言ってるんですね。できるはずだと、被造物に現れてる、被造物の素晴らしさを見ていけば、これをお作りになった神がいらっしゃること、神の素晴らしさを人間は分かるはずだと。分かるけれどもそれを否定してるっていうことですね。またさらにこう言ってます。この2章の15節でローマ書ですけれども、こういう人々は律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。こういう人々っていうのは異邦人のことですけれども、律法の要求する事柄は心に記されていると、彼らの両親もこれを証ししており、また心の思いも互いに責めたり弁明し合ったりして同じことをしていました。つまり、律法は知らない、モーセの十戒を知らないかもしれないけれども、すべての人には両親が存在している。両親が。両親というのは、本当にこれは良いことなのか悪いことなのか、やってもいいのか悪いのかということを人間は どこの地域のどこの人たちでもそういう思いを持ってるんですね。両親の存在、まあ、これはその、人間の創造、人間が創造された神から作られたことの証拠の一つでもあるんですけども、全ての人は両親を持ってます。ただ両親の判断はみんな違いますよ。めっちゃくちゃ悪いことをやる人でも両親は持ってるんです、彼らは彼らなりに両親の判断をしてるんです、世界中の人を殺しても家族は殺さないとかね、そういう両親を持ってる。でも不思議なことに、そういうこの心の中に私たちはせめぎ合いがあるんですよね。誰でもそうですね。これやっていいのか悪いのかどうだろうかっていう、その判断を私たちは心の中でしている。実はそれは心に記されている律法だから。だから神様は明確に自分が創造主であるということを私たちに無理やり教えたりはしないし、それは罪だとは言われないけれども、しかし間接的に被造物を通してご自分の存在を明らかにしておられるし、また私たちの良心を通して心の中に神の律法を教えてくださっている。まあそういう、これはユダヤ人とは、ユダヤ人は神様はね、誰かは分かってるし、神様と約束はあるけれども、異邦人はそこまで明確じゃないけれども、そういうことがあるんだよと。だから、まあ、最終的にはパウロは主の日に、神がそれを お裁きになると言ってます、ね、律法のあるものは律法によって裁かれ、律法のないものは律法のないものとして裁かれると書いてあります。だから日本人はそういう意味では厳格な意味で罪ということを分かるのは非常に難しいけれども、でもそれを理解することはできるだろうという意味ですね。ということで、まあ、最終的に、まあ、罪を感じる心はあるというふうなニュアンスだろうとは思いますね。罪を感じる、それは誰でもそれはあると思うんですね。で、まあ、そういうことでこの罪についての話を今日してるわけですけども、結局日本の福音宣教、特に明治以降の宣教のやっぱり大きな問題は罪を強調しすぎたところにあると私は思いますね。なので罪を強調しない、ね、もう罪言わない、教会罪禁句、罪はタブ、罪は言わないとはいきませんが、とはいきませんが、でも主なる神を信じれば逆に自然に罪は分かるでしょう。創造主を信じたら私たちは自然に創造主の前に自分が罪人だということを感じるでしょう。だから順序を逆にしちゃいけないです。だから日本、これまでの日本の選挙は逆だったんです。罪を強調して創造主を語った。そうじゃない、創造主がいらっしゃることをまずそれが優先して、いたずらに罪人呼ばわりはしないと。で、創造主の存在を伝えましょう。創造主を信じることの素晴らしさを私たちは伝えることができるんじゃないか。そして創造主は生きて働かれる神ですよと。それは私たちが皆、自分の経験として証しできることじゃないですか、ね、この私をお作りになった神様を信じることがどれほど私たちにとって安らかなことであり、恵みであり、素晴らしいことであるか、それを伝えればいいんで、あなた罪人なんだよと、だから救われなきゃいけないよという必要はない。そして先ほどのパウロの言葉ですけれども、彼らが求めさえすれば神を見出すことができるようにということなんです。実際神は私たち一人一人から遠く離れておられません。これアテナの人たちに言った言葉の最後に出てくる。彼らが求めさえ探し求めさえすれば神を見出すことはできるようにという、できるんだと。実際神は私たち一人から遠く離れておられません。神は実はすぐそばにおられて、もし私たちが創造主を求めればそこに神を見出すことはできるはずなんだ。そのわずかな、思いのシフト、私をお作りになった神様がいらっしゃるかもしれない、そう思った瞬間に実は私たちは神に気持ちが向かってくるんです。その ちょっとした方向転換を私たちはお助けすればいいんです。わかるはずなんです。そう、自分は誰かに作られたということをわかるはずなんです。自分は自分の力でここにいると思ってる人は誰もいないんですから。だから私たちはこの神が、創造主がいらっしゃること、そして私たち自身はこの創造主に作られ、創造主と共に歩むことが素晴らしいということをお伝えすることによって、その私たちの周りにいる人たちを神様のそばにお連れすることができると私は信じます。まあ、とはいえですね、その教会行ったら懺悔しなきゃいけないだろうと思っている人は、なかなかそのイメージ壊すのは難しいですけどね。それは難しいかもしれませんけれども、でも少なくとも教会行ったら罪の話聞かされるなんて大丈夫、御嶽の教会は罪の話をしません、懺悔もない、よっぽど罪深いから、あの牧師がって言ってですね、大丈夫ってね、安心して、行ってくれと、安心して来てください。それよりもこの私を作られた神様、素晴らしい神様を信じるって素晴らしいよと、私を作ってくださった神様を信じたら本当に素晴らしい、もうそうなったら今生きていることもこれからのことも一切もう神様が知っておられて、神様導いてくださると思うから、もう何の心配もないんだ、その明るいメッセージ、辛い暗い罪のメッセージはもうどっか置いといていいですよね。この主なる神が、作られた神がいらっしゃることをですね、私たちは大胆に証ししたいと思うんですね。アメン。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は罪のお話をいたしました。あなたを知らないということは一番大きな罪ですけれども、しかしそれを知らずにいる人は数多くいらっしゃいます。あなたを知ることがどんなに素晴らしいことか、私たちはそのことを知っています。自分一人がその素晴らしさに満足することなく、創造主を知ることの喜び、その平安をどうぞ大胆に明かしさせてください。もちろんこの罪深い私たちが創造の神を父とお呼びすることができるのはイエス様の十字架の贖いによることでありますけれども、そのことを知るために創造主を見上げるその思い、どうぞ人々の心にあなたが与えてください。探し求めさえすれば神を見出すことはできるのだと聖書は言っています。一人一人のそばにいらっしゃると言っています。遠く離れておられないと言っています。神様、私たちそのことを信じて、この方のすぐそばに神はいらっしゃるんだと、その信仰によって証しを続けるものとならせてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。